マルカの今夜も一人バックドロップ収録。
富山くん元気？さあ私は誰でしょう、わかるかな？
はい、今週も始まりましたMC はピンキー大宮と、
どうもイーロンマスク加藤です。
イーロンマスク、うん、はい。はい、今週も、事務所から収録でお送りいたしますということで、
さあ
いきなり誰でしょう、
誰でしょう、富山くん誰でしょう、わかるかな。まあ、ということでね、
はい、
富山もね、誰だ誰だってね、今頃誰よ誰よ、うん、
一番近い人人ですよ。
ね。
うん、じゃあせっかくなので自己紹介していただきますか。ね、はい、じゃあ、はい、お願いします。
私はエミと言います。じゃあ今日は突然社長に呼ばれて来ました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、
ま
同級生の、
はい、
ね、芦別の西足の同級生の。で今日ね、はい、これからちょっともう一人と。3人で飲むって話で、
そうなんですね、
うん、なら、うん、エミどうだという話で、うん、ね、本当にいいのその自己紹介で。
加藤家の方からいろいろ言ってもらって大丈夫です。
エミちゃん、この前の前の前ぐらいのね、収録の時に急に電話来たから何があったのかなと思ったら加藤くんって、何かなと思ったらなんかね、よかった私結婚しなくてって、なんかエミね、結婚っていうか、まあ結婚しに行ったんだけど旭川に1回、
あ、はいはいはい、
うん、2年2、3年ぐらい前に、
はい、
ここで飲み会してる時に盛大に自分でね自己紹介、私って結婚することにしましたとかなんか行って、はい、まあでもね、その2年、まあ結局席は入れなかったんだよな。
そうなの、そうなの。
したらこの前電話来たのが、はい、なんかしたいろいろあって、
はい、
別れて、はい、旭川に帰ってくることになったんで、札幌に、うん、そう、それでなんか今度から何かあったら呼んでねとか言って、何の話がだかよく分かんなかったんだけど、そうかいって、なんかね、いろいろと、なんか結構いろいろあったんでしょ？
あったの、あったの、いろいろ。
一度目、
うんうん、
一度目は、
はい、
私の人生の話ね、結婚。
そう、エミのね、
うんうん、
逃げられて。
そうなの。
子供二人置いて逃げられて、旦那に。
そうそうそうじゃないですよ。そうそうそうじゃない。
二度目は、遺産目的で、
はい、
遺産目的じゃない、
ま、
目的じゃないんだけど、
そう、はい、
向こうから頼まれて、
はい、
でもその人もあれでしょ、もともとその逃げた旦那さんの会社の社長さんで、
うん、そうなの、
ものすごく、
ほんとね、拾う神、捨てる神あれば拾う神ありでね、うん、
遺産目的だよね。いや、だけど、子供二人もいるし、ね、懐いてたし、
はい、
すごく優しい方で、
はい、
今後のことを考えたらしい、
うん、
向こうの家族の方も、うん、娘さんとかも、
娘さんいないの、
いないのかい、
うん、
誰となんか向こうもなんか、ね、
妹さん ね
妹、
社長の妹さん、うん、
結婚してく、うん、面倒見たら、
うん、
いわっつって、
そうそうそう、
その、まあ、1年後に亡くなったのかい、
すぐ亡くなっちゃったの、うん、
遺産前やったさ、
結構
ドンファンだから、足別のドンファンって言ってたんだもん俺たち。
なるほど。
いやでも、いや、いや、だけどすごくやっぱりさ、よくしてくれたんだって。
あ、
本当にそうなの。子供たちもね、懐いて。本当に。
俺が知ってんのは佐藤恵美さ。
ああ。
佐藤恵美。
はいはいはい。
佐藤恵美から何恵美になったの？
松原恵美になったんです。
あれ松原、
あ、
違うでしょ、
違う違う違う。福島
恵美。
福島恵美。
して、
いっぱい名前があるんです
よ。本当に、松原恵美。今はそのまま松原恵美さ。で、そっからまた変わるはずだったんでしょ？
いや、変わる。
でも変わるはずだったんだけど。
変わらず
よかったっていう、
はい、
だけど なんか知らんけど、うんうん、その時はあれだったんだけど、はい、今またなんか向こうから、
はい、
やっぱりエミがいないと、
うんうん、
身の回り、
うん、
いろいろ、
そうそうそう、うん、車もね今病気で運転できないからって、う
ん、だから一応家政婦として
、
うん、一応給料発生するんですよ今度エミ。だから今度たまに
仕事しに行くんです。
何、週に1回は旭川行くの？
月の半分ぐらい。
あ、じゃあ
一人来たりなんだけど、
今までだとじゃああんまり変わんねえじゃん。お前結局は何だったのよ、したらあの時の電話を返せ、電話の時間を。だけど そういう、でも一緒に住むんでしょ、また。
いや、住むっていうわけではないけどね。
いや、どこに、じゃあ、お前、どこに泊まんのよ、したら。何、どっか、その人の家の前でテントとか、立てるの寝袋とか。
まあ、その辺
いやいやいや、なんかしないけど、
まあ、住まわしてはもらうけども、うん、いるときは、開催中は。
うん。じゃあ、変わんないじゃん、今とね。まあまあまあ、でもまあ、それはそれでよかったんなんか、でもなんかすごく、エミの息子さんが、音楽をやってるわけさ。
ジャズミュージシャンなんですよ、うちの息子。あの、サックス。
すごいですね。
東京でね。
うん。俺も2回ぐらい、
聞きに来てくれたの、加藤社
長。山積とかさ、
お客さん連れて。
熊さんとかさ、行って。
ねえ。
それでなんかその子を、すごくその、なんだ、エミが今、家政婦の人と、なんかその人が、
旭川の人
が。可愛がってくれてて、
ものすごい可愛がってくれてて、
なんか養子に欲しいっていう、
そうなの、そうなんですよ。
すごくね、有名なレコード収集家で有名な方なの。
そう、レコードうちに、あの、
だからそういう人を嗅ぎ分ける能力がある
そういうことよ。要は、その収集したレコードがうん千万ぐらいなんだってさ。
なるほど。
やめて
やめてじゃん。いやいやいや、多分すごいな、エミな。
いや、そんない
やいやいやいや、あの、ごめんなさい、今この断片しか聞いてない人はみんなそう思ってると思います。
いや、息子、今度は息子を使ってまで。すごいね。
なるほど、アシベツさんドンファンって言われる。
ドンファンだもん、これまたね。うん、今度はもう東区のドンファンって呼ばれるよ、これ。
お聞きの皆様、違います。
いやいや、でも大体聞いてたらそうだよね。だからだって、まあでも、まあでも、なんかでも、そうやってね。
いや、なんかね、そういう縁があるというか、自分でもね、そういう計算とかしてないんですよ。
うん。
それが一番怖いじゃないですか。
多分、息子が養子になって、1年以内に、とりあえず乾杯しよう。
乾杯しましょう。乾杯しましょう。ずっと乾杯して、乾杯よろしくお願いします。
乾杯お願いします。
やばいね、これさ、もし本当にそうだったらさ、司法、あの、これ証拠になってさ、警察の捜査が始まるからね。
やめて、やめて、
麻薬を入れたとかなんとかって
始まる
から
ね。
なんか、そう、そんな話になっちゃうんで。
まあ、だけど、まあ、ねえ、エミ、頑張ってね。でも、いや、今までと違って、自由は自由なんだよね。
そう、自由。
うん。だってもう別付き合ってるわけじゃないから。
あ、なるほど、なるほど。
ね、まあ、今まではね。
雇い主ではあるけれども。
雇い主。雇い主って来たもん、これ。まあ、確かにね。家政婦は見たよ。
私の自由は一応保証されてるんで、よかったです。
うん。いや、でもね、まあ、まあ、ね、車も、まあ、そうやってね、気をつけてさ。そう、これからもまた飲み会とかさ、はい、何かの時は来てさ。
はい。
うん、
はい、
やりましょう。なんだ、お前大丈夫か、お前。ね、うん。
すごい壮絶な自己紹介になりましたけど、大丈夫ですか、
ね。まあ、そういうことで、今日はそういうエミと、
そうですね、
一緒にね、
はい、
やっていこうと思いますので。
ねえ、すいませんね、皆さんね。
すいません、
もう、まあ、ということで、
あ、そうですね。
はい、時事ネタいきますか。
時事ネタいきますか。うん、はい、いきますね。上島竜兵さんへ、有吉発言にあらぬ批判。
ちゅうか、ね、亡くなっちゃったんだよね。
そうなんですよね。
なんかね、ちょっと前に渡辺裕之さんもね、
あ、
どっちも自殺か
そう
っていう話だけ
どね。なんかもったいないな。うん、いや、なんでかなとか思うよね、なんかね。病気とかじゃないもんな、なんかもったいないな。
なんか見せてる顔と、やっぱり心の中って見えないんだね。
うん、やっぱ、いや、芸能人だろうがなんだろうが、やっぱりいろんなことがあるさ、やっぱりね。うん。いやー、本当になんかちょっとなんかショックっていうかね。うん。志村けんもそうだったけどさ、志村けんはコロナでさ、
ああ、まあそうですね。病気になっちゃうやつ。はい。
そうなのよ。それでなんかちょっとね、俺ね、ちょっと気になるあれがあったのさ。
そうですね、その中でそれがあって、まあ記事が出てたんですけれども、上島竜兵さんが休止したんですけれども、有吉さんが生前、あの、まだ上島さんが生きてる時ですね、生きてる時の、ラジオの中で、これ今年1月2日に、有吉さんのラジオの中で、上島さんに向けて、志村さんが亡くなってもう1年半になりますけども、志村さん寂しくて、りゅうちゃん寂しいよって天国で呼んでるんじゃないですかとボケた一言があったと。で、それが SNS の一部のユーザーから批判を浴びてしまっているという。
1月の話だ、
うん、それまだこういうふうに、こういうふうにはなると思ってないからさ、うん、そんなのさ、うん、なんちゅうの、
う
ん、まあユーモア、
う
ん、なんでそういう ところでさ拾ってさ、うん、こういうことをさ言い出すんだろうね、
うんうん、とそこの一部分切り取って、
う
ん、
イーロン・マスクだな、
イーロン・マスクだな、
まあ、いやちょっと言いたかったなと思って、うん、いやだけどさ、うん、なんかよくわかなんかのどうしてそういうこと言うのかなとか思ってさ、うん、別にこんなの別にさ、うん、ギャグじゃん、あと本当にさ、うん、みんなわかってるじゃん、うん、有吉とかさ、うん、上島竜兵さんとさやっぱり仲良かったっていうかさ、うん、仕立てたのさ、
そうですね、はい、
なのにさなんか何正義ぶってさ、うん、そういうのが良くないとかなんか、
う
ん、おかしいね、いつもいるもんだね、うん、やっぱりねやっぱいるんだわ、やっぱり中には本当にいるんだわ、そういうの偽善者っちゅうの俺、
あ
頭に来るね俺そういうの本当にね、うん、もうスーさんぶん殴ってる俺、
いや僕ですか、うん、言ってないですよ、
代わりにさ
サンドバッグじゃないですか、うん、
なんだっけこれ、何なんかそれで、
そうですね、
以前にツイッターで、
まあ、以前にツイッターで、まあ、有吉さんは涙をこぼすのは上島さんの葬式だけと決めていると、
うん、
とつぶやいたことがあったと、うん、まあ、そのぐらいの関係だよと、うん、あとは老後に一人になった時のために上島さんが、うん、お金を貯めていると、有吉さんがですね、うん、そんなことを言ってたと、
うん、
唯一無二の恩師であるという話ですね、
うんうん、何だってして、
あとですね、うん、マツコデラックスのが、うん、番組の中でなぜ上島さんのこと好きなのかって有吉さんにあの言った時にコメントで、一回ね、上島さんと差しで飲んでる時に僕のことで号泣し始めたんですよ、俺はお前のことが好きだ、それなのになんで仕事がないんだみたいなことを言って涙が止まんなくなっちゃって、それを見て笑ってたんだけど、そのうち俺も上島さんのこと好きなんですよって言ったら俺も号泣しちゃって、売れない当時のことですねこれは、相当鬱屈しててそれが解放されたんでしょうね、唯一愛情を感じてたというかっていうコメントをしてたと、
なあだからまあそれなのにさ、そういうの分かってよく分かってない人間がこういうこと言うのかい、
そうですね、
なんか言わんでほしいねこういうことね、というかあとさ、なんかネット見てるとさ、
はい、
なんかさ有吉とか出川さんとか心配だとかさ、
う
ん、
出てきてる、
ね、大野くんのことも心配だとか、うん、いや、うん、ほっとけよそんなのっていう、うん、さっきも言ってたんだよね、
そうですね、
いや俺もさ、いや変な話だよ、うん、俺もこの前あの部下、元部下違う前、うん、もうね、盟友、うん、亡くしたんだけど、うん、
できました、
みんなにね言われるのさ、うん、いやって、社長が心配だってね、加藤さんが心配だって言われるけど、
うん、
都の本人別にね、うん、全然信じられないし、うん、あれだから、うん、いやって、うん、実感がないからね、うん、そんなね、いや、ああはいって言われるけど、うん、なんて答えていいか分かんないんだよね、うん、うん、してそなんかね、うん、そうでもないやつの、そんな付き合いもないやつの方が泣いてたりしてさ、
あ、そうですね、そうなんですよ、
うん、
この間介護の話で、うん、まあまあ同じような話を聞いた時に、うん、介護を一生懸命やってた人は、うん、その介護してた人が亡くなっても、うん、泣けないというか、うん、泣かない、
うん、
だけど何にも介護もしなかった人が急に葬式に来て泣き始める、
それある、
やっぱり、
うん、
生前なんかちゃんとしてあげたっていう人は、うん、
やるだけやったっていう、
もうやり尽くしたっていう達成感、
うん、だってエミだってさ、うん、今年お母さん亡くなったのさ、うん、
やるだけのことやった、うん、家で見とったから、
うんうん、いや確かにね、なんか悲しいけど、うん、でもやっぱりやるだけのことやったらさ、
う
んうん、悔いがないからさ、うん、いやもう、
うん
ね、お母さんも頑張ったし、
うん、
私たちも頑張ったってね、まみ、
う
ん、ちゃんも、ね、お姉さんもそうだけど、
う
ん、だからもう、うん、あとはもうちゃんと天国に行けるようにね、
うんうん、本当にね、うん、何の悔いなくやらせてもらった、
うんうんうん、いやだからさ、まあだからここでね、みんなね、やっぱりさ、うん、自分のね母親とかお父さんとか、やっぱりまあいろいろと肉親だからさ、いろんな感情もあるだろうけどさ、
うん
うん、できるだけやっぱり時間が少しでもあったら会いに今から言っといた方がもいいしさ、
うんうん、
電話だけでもさ、
うん、
したりとかさ、
うん
うん、だんだんだんだんやっぱりさ、うん、俺たちぐらいの年ぐらいになってくると親なんてさ、もう結構高齢になってきてるからさ、
うんうん、
70代後半80代とかさ、
うん
うん、してだんだんやっぱりちょっとボケちゃってもきてるけどもさ、
うん
うん、どっか病気とかにもなるけど、やはりやっぱり、うん、ふっと思うよね、
うん、
前も言ったけど、
うん、
俺たちが知ってる元気だったお袋とか親父よりも、うん、実はもう俺たちの年齢はもうその上に行ってるというね、
あ、うん、そうか、
あの時ね、元気だった親父おふくろなんてまだ40代前後ぐらいとかさ、まだ40になってもね、俺らが小学校、うん、中学校の時とかね、
反抗期の時とか ね、うんうんうん、今の私より若かった
んだ、うん、若かったよ、うんうん、そうなのさ、うん、それを考えたらさ、俺たちもちゃんとさ、そうやってね、親とかにはやっぱりちゃんと恩返し、恩返しっていうかなんか、ね、やっぱり気をもう少し使ってもいいのかななんてね、思うよ。うん、まあそんなことぐらいかな、うん、あとなんかちょっと話は変わるけど、はいはいはい、三好神社、
あ、そうですね、
三吉さん、ここにね、うん、あるんだわ、
一丁隣ですかね、
うん、この辺の氏神様、
うん、
はい、
そうなん、
はい、神社があるんですけど、
毎年ね、なんかね、5月の14、15、
う
ん、
そうですね、
16、うん、
はい、
うん、
はい、
お祭りやってたんだけど、コロナになってからこの2年、2020年2021年やってなかった
んです、そうなんです、
うん、して今度なんか、いや、スーさんが今日さっき喜びさんで、今年やるんですねとかって、3
年ぶりにやるんだって、うん、広報札幌に乗ってて、うんうんうん、あ、3年ぶりにやるって書いて、うん、あ、やるんだと思って、うんうん、で社長に話したら、
うん、冷静に、やりませんよ、まあ、やるけども、うん、要はテイクアウトのみ、
あ、はい、そうなの、出店とか
出てるの、出店とか出てて、うん、みんなで、うん、
いつもはなんかカラオケ大会とかなんか、うん、食べるところがあって、
うん、お酒飲んだりとか、うん、あと、うん、手品、うん、手マジックショーとかさ、
そうそうそう、うん、あったんですけど、そういうのはない、
ない
ないの、
そう、やっぱりね、密になるからじゃない、
うん、
してっていうかさ、何、うん、せ普通の神宮はやるんでしょ、
神宮はやるらしいですね、そのまま、
きっとね、神宮はさ、中島公園はほら、うん、
広いから、
広いし、うん、行ったり来たりするけども、うん、三吉さんは滞留しちゃうから、
まあまあまあそうですね、
狭いから、うん、うん、いや、
風吹いてもダメなんだ、うん、
そうですね、一応ね、外ではね、マスクはなくても、まあまあ、人と人との距離をね、取ればっていう話ですけど、
なんか最近はそういう話してるよね、
はい、
十分な距離を取ってってね
それはちょっともう何とも言えないですけど、
いや、もういいじゃねえかって、なんかこの前子供がね、うん、早く来るねえ、収めればいいな、なんかこうやってテレビでやっててさ、うん、はい、収まらなきゃねえべや、この野郎ってなんか思ったのとテレビ見てい
やいや
次から次へと来るんだって、うん、そんなの、うん、次からちゃんもそんなの思ったけど、だけどさ、もういいんじゃねっつってっていう感じだよね。
そうですね。うん、だから普通にやるんだって思って僕喜びしたんです
よ。いや、マスクしとけばいいんじゃないの、うん、と思うんだけども、やらないのさ。
さすがにできないのか、うん、と思って。
うん、いや、その役員の一人の方とね、この前、はい、ちょっと隣同士で飲む機会があって、
はい、
うん、その人からもう1ヶ月ぐらい前かな、
はい、
いや、今年ねって、何々さん今年やるんですかって言ったら、いやーって、やることはやるんだけども。うん、テイクアウトだけになっちゃうんだよねって言って、うん、ああそうですかと、愛ちゃんがっかり愛ちゃんって昔いたんだけど、ここに入って働いてた可愛い子がいたんだけど、うん、
うん、
愛ちゃんね、お祭りとか好きですね、うん、そういうところで飲む酒が好きで、
う
ん、ついつい飲みすぎちゃうんだけどね、
うん、その後営業終わるのにベロベロだったっていう、
そうなの、
話だったんで、
11杯ビール飲んでたよ、
その後営業あるって分かってますよ、
営業分かってるけども止まらないのさ、
止まらないですね、
うん、
いやでも美味しいでしょうね、や
っぱ外で飲むビール、
うん、そうなのさ、いや、ねえ、そうなの、外、そう、俺もこの前ね、
はい、
花見でね、
はい、
外で俺最近ずっとビールなんて飲まないのさ、
そうです、ね、
飲んでも一杯ぐらいのさ、うん、だけどずっとビールだったから、
そうですね、
ものすひどい酔った、
あー普通のビール、発泡酒じゃなくて、
発泡酒じゃなくてちゃんと生ビール、
ーね、濃いもんね、
濃い、
私たちの年齢でしたもん、ビールが濃くなって、
うん、だから金麦とかだったら、
うん、そう、私も全然いいのさ、うん、
逆にその方が、
うん、味がさらっとしてるっていうか、うん、残らないっていう、
そう、だからもうもし飲むとしたら金麦とか、
うん、うんうん、そんな感じ、私もそう、うん、糖質ゼロとか、
うん、あ、うん、だけど今この前もうすごかったな、なんかでもやっぱり美味しいんだよね、うん、みんなで、
ね、
うん、
外
で飲むビールはね、うん、いや早くまたそういう風にさなってほしいよね、
本当そうですね、
うん、まあそういうことで曲一回、
あ、曲いきますか、
うん、
はい、せっかくなのでエミさんのリクエストということで、ま、ちょっと紹介してもらっていいですか、曲名をちょっと言っていただいて、はい、
はい、では、久保田利伸のラララブソングお願いします。
回れ回れメリーゴーラウンド、もう決して止まらないように動き出したメロディー、
では久保田敏信さんでララブソング聴いていただいております、うん、というわけで、あ、ね、リクエストありがとうございます、うん、でなんか どうしてこのリクエストかと、
今日のテーマの、うん、
あ、昭和平成の忘れ物ね、
はい、うん、そう、スーパーボールってことで、うんうん、この、 ドラマの中で聞くと、うん、はい、山口智子さんの、はい、ロングバケーションっていうドラマで、はい、第1話にこう、はい、2階の窓からキムタクがポーンとスーパーボールを
床
にポーン
と、ね、外で、
はい、そう
です
ね、キャッチしてっていうのがすごい印象があって、うん、
はい、ありましたね、
うん、私も26年前、うん、お兄ちゃんを産んで、
あ、30歳、
あ、29歳、28歳で、歳 でそれで
お前サバ読んだねえかお前大丈夫か
血のみごを抱えながら
見
てたって、うん、ドラマを見るように、うん、ビデオを撮りながら何回も見てっていうのがすごい思い出になるので、この曲を
スーパーボール投げてましたね。
28か、はい、あ、そっか、はい、そ、俺多分再放送かなんかでちょっと見たくないかな、
すごい最高にかっこよかった。
あ、ほんと、キムタクもその時まだ若かったんじゃない？
いや、若かったですね、
23、4とか、
うん、若かったと思う、うん、
ねえ、
う
んうん、
そうですね、
うん、タクヤは俺たちからタクヤタクヤタクヤお前知り合いかよっていう、急になんかタクヤっていういたんだお客さんで、あ、ちょっと言えないけど、はい、うん、あ、タクヤかっていやいやいや
友達扱いしてる人、
木村タクヤですよねって言ったけど、おー、タクヤ俺知ってるよって、うん、いや、もうしょうがないから、その時点でずっと合わすしかないから嘘だと分かってても合わすしかないでしょ、
いやいや、ね、うん、飲み屋のノリとしては
仕方ないもんね、う、うん、否定はできないものを、そうかねえ、いやいやいやいや、そう、なんか俺さっき勘違いしてさ、はい、あの飛行機の パイロットのあれかなと思ったっけ、
違う、それはまた違う、
違ったんだね、
柴咲コウとね、
うん、そうそうですね、
あれのほら、
う
ん、なんだっけ、山下達郎のさ、ね、はい、ライドタイムね、
はい、うん、
そう
です、
うん、そうなの、そう、うん、いやいや、そっか、
はい、ということでね、はい、久保田敏信さんでラブソング聴いていただきました、うん、はい、というわけで、先ほども言っていただきましたけれども、昭和平成の忘れ物いきたいと思います。今回のお題はスーパーボールということで、
スーパーボール、どう、スーさん、スーパーボールは、
僕はですね、くじ屋、くじ引き、あの駄菓子屋さんですね、
はいはいはい、
駄菓子屋さんでくじ引きでスーパーボールがあって、うん、あの1番から100番まであって、うん、その番号の数字が小さいと、あの大きいスーパーボールが当たって、小さいとその、あの、うん、数字が大きいと小さいボールが当たるみたいなのがあったんですよ、うん、その飾ってあって、なんかポンってなんか壁に、
う
ん、
あ、分かる分かる、ポン、う
ん、なんか抜くやつ、
ね、抜くやつね、
はい、うん、で、ま、でも大体でかいやつ当たらなくて、ちっちゃいやつばっかり当たって、うん、だから10円か20円で確かなんかくじ引きしてたんですけど、
それあれじゃないの、飴と間違えて食べてたんじゃないの、シュさん口の中に入れてたんじゃない
入れてないですよ、
シュさんは、
ね、入れてないですよ、入れてない、
自分自身が弾んでたんじゃない
ね、そ、なんカービィみたいな能力得るみたいな、その
ね、
ゲームの世界ですよ、もうそう、そうですね、僕らのところはスーパーボールなんかそんな感じの、
うん、
でしたね。
どういうふうに遊んでたの？
いや、普通にあの道端でポーンってやったりとか、うん、まあ、なんか僕は持ってこなかったですけど、よく、まあ、最初に僕でも見たのは学校に持ってきてた人がいて、うん、の遊んでて、
それ俺だわ
何これと思ったのは最初でしたね、
はい、めっちゃ面白いんだよね、廊下でさ、いやいや、
面白い面白い、
コンボコンボコンボコンボコンボコンボコンなんてさ、
うん、はい、どこ行くか分かんないんで、うん、ただ窓ガラスは割ってましたね、それ。
いや、だからさ、だけどさ、大体学校の窓ガラスって中に針金が、あの雷来ても大丈夫、地震とか雷来ても大丈夫なように入ったりとかしてる部分もあったもんね、
う
ん、昔ね、
うちらのところ古かったからなかった気がする。
いやいや、俺のところの方がもっと古いから言っとくけど申し訳ないけど、うん、あの自分たちで言うのも やおこがま嫌なんだけども、うん、ね、あのこう見えても、はい、うん、俺たちいい大人だからそうなのさ、なんかさっきさ、意味言ってたけど、最近はなんか、あの、ほら、最近はって分かんないけど、なんか、
そう、お祭りでヨーヨーすくい、
うん、のような感じの、
そう、うん、
スーパーボールすくい。
そう、スーパーボールすくいが、
どうやってすくうの、あれ。
なんか、神宮でも確かありましたね、神宮の例大祭。
モナカじゃない。
モナカじゃね、 重いでしょ
う。違う、
重いですね。
まあでもデメキンぐらいあるか。
あ、いや、デメキンより軽いですね。
なんかこんなスコップみたいなやつだったかな。
あ、そう。
なんかそういうので子供がすくってた。
いや、
僕もやったことない。
いや、俺らは金魚すくい、亀すくい、あとヨーヨーすくいぐらいだったけどさ。でも確かにね、スーパーボールだったら死にもしないしさ。
まあ確かにそうですね。
うん。風船のように縮まないしさ。
そういうので子供が小さい時にやってた記憶がある。
今売ってる場所なんかないですもんね。そういうところ、
ね、
そんな、
うん、駄菓子屋とかもないしさ、
ないですよ。だから、うん、お祭り行かないと確かにないかもしれない、
うん、ないね、うん、姫なんてその、うん、女の子だからスーパーボール遊んだことないね。
そういうね、あんまりそういうことしたことなかった。言えば聞こえがいいかもしれないけど、うん、あんまりスーパーボールで遊んだことはない。
そうだよね、あんまり女の子いないよね、
うん。
あ、まあそうかもしれないですね、う
ん。なんか階段から落とす蛇腹みたいな、
ああ、それはありましたね。
そういうのはやってたけど、うんうん、スーパーボールはあんまり
ないね。
遊んでなかった気がする。
あまあ一応ね、
う
ん、一応来てるから今日
はそうそう
メッセージ言う。
ごめんなさい。
うん、はい、このままなんかあ、そっか、じゃあなかったんだなって終わらせるとこだった今。
ごめんなさい、うん、すいません。
いいんだよ。はい、はい、それではね、ペンネームのぞくさん。
はい。
はい。スーさん、瀬口さん、社長、エミちゃん、こんにちは。
こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。
突然ですが、運転免許証更新してますか？平成35年更新、
うん、
今年かな。どうなの、平成35年って今年なの？
なんか今年ですね。
ちょっとやっぱりさ、
そうらしいですね。
だんだんさ、いや、はい、
うん、
西暦の方が分かりやすくなってきたけどさ、
はい、新しいやつはもう西暦載ってるらしいんですけど、
だけど、
うん、多分ゴールドなんですね、あの35年、平成35年、うんうんうん、5年更新の人じゃないとこういうの見ないと思うんで、今。
あ、そうなの、
はい、だいたいだって免許3年更新ですよね。
え、3年、
あれ3年、え、4年じゃなかった、あれ違った、
あの青い
普通のやつ、
うん、はいはいはい、
あ、そう。
はい。
3年、いや、俺ずっとね、ここ何回か、ずっとこの3、4回ゴールドなんだ。
あ、私もゴールド。
あ、うん。そうなんですね。
うん。
あ、僕全然ゴールドじゃないんで。
あ、だって、あ、120キロオーバ
ー？
全然ゴールドじゃないんで。
警察に捕まった、はい、いや、そう、
12
号線。
はい、12号線で。
ビバイとこさ。
はい、じゃあ、あれじゃない、もう6点。
ポンと取る、そうそう、一気に、ね、一気に来ました
ね。
でも今もうだいぶ、
あ、もう点数は。もう大丈夫ですけど、うん、もう何年も前の話なんで。
こう見えてもね、人生スーパーボールだから。
どこ飛んでっか分かんない
ですよ。どこ飛んでっか分かんないよ。
そうなの？
走り出したら止まらないぜ、つってよ。
そんなことはないですけど。平成35年更新。はい。
うん、ゴールド。
ゴールドじゃないと多分この数字は見れないと思うんですね。僕のやつは令和になってたんで、さっき見たら。
あ、そうなの？
はい、令和。今年なんですけど。
はい、なるほど。
はい、
続きいきますか、はい。はい。今週のお題は、スーパーボールとのこと。子供の頃は、道で拾ったスーパーボールを友達とバウンドパスしながら帰宅したりしてました。車道が一番弾むんで楽しいですが、よく叱られました。先日なのですが、お花見シーズンでもあり、丸山公園で出店が並んでいて、その中にスーパーボール専門の出店があって、敷地スペースも平均の約 1.5 倍ほどあり、すごく興味をそそられたのですが、誰もお客がいなく様子を見ていると、
いないんかい。
いない、やっぱりダメかい。興味。
ダメなの？あ、迷惑になるから？
いや、でもスーパーボール。
スーパーボール投げる。
うわ、あんまり。
あんまりなんか、そそられない
ですね。子供も？
子供も。
大人がダメって。って言うのかな。
なんで？
それをなんか
跳ね。スーパーボール自体を知らないのか、あんまり興味がないのか。
いや、わからんけど、ちょっとやっぱりいまいちなのかい。
なんか、どっか食べ物の方がいい気がしますね。出店だったら。
あ、そう。マジかい。いや、あなたが言うとなんか説得力がね、あるよ。これあんた瀬口言ったら絶対突っ込まれてたよ。
そうですね。確かにそう。確かにそうです。
ね、はいね、誰もお客がいなく様子を見ていると、芸能人の女性が変装するときつけるサングラスをつけてた。
うん、こういうのね、トンボみたいなね、
あるよな、でっかいやつの、なんかね、トンボ的な感じのとか、なんかちょっと、うん。
シャネルとかね。
うん、行っちゃうかい、うん。
怖い
な、
こういう名刺
しだ。ね、イブサンゾウさんとかな。ね、サングラスをつけた、
ね、
もういいか、跳ねさせろお前バカ、跳ねさせろもうそろそろ、
な、
芸能人の女性が変装するときつけるサングラスをつけたセレブ風の女性と、はい、和製ジローラモ風の男性のカップルが、ね、和製ジローラモだよ。ジローラモだよ。
どういう人？
どういう人？
細身のパンツに解禁
した。うん。あの、裸足に靴。裸足に、それ、石田純一じゃないの、それ。
いる人いるね。
いるでしょ？
いるいるいる。
この前も見たわ。うん、大丈夫？ベタベタしないのかって、なんか、うん。
いるいる、いますよ、
うん、ね、うん、それその和製ジローラモ風の男性のカップルがスーパーボールをグイグイと品定めしたしたのでそうグイグイだよ、グイグイずっころばしごま味噌グイだぞ、うん、ちょっとせそらエミちょっとま
あ
お前この野郎お前俺も乗っちゃうだろ
すいません、
うん、グイグイと品定めしだしたので、はい、今じゃないと思い諦めました。
諦めちゃった
諦めちゃったね、った本当にな、うん、まだそんなに飲んでないぞ、まだ半分しか飲んでないぞお前、うん、
おかしくて、
ね、
おかしくて、
ね、いやよかったね、こんなに笑ってくれたよのぞくさん
いや、
ね、まだ続きあるから意味ちょっと待ってと、
はい、すいません、うん、
子供からセレブまで愛されるスーパーボールを初めに開発した人は大富豪なのでしょうね、うんうん、それはないな。
それ気に、でも気になるね、その、うん、それは大富豪かどうかは。
いやいや、それはない
べ。大富豪にはなってないと思います
よ。なってない。
ねえよ、それはね。うん。まあでも、まあな、でも、なんだろうね。いや、多分きっと綺麗だったんじゃない？
ああ。
綺麗？
うん。あの、スーパーボールが。
ああ。
しな、だって、ぐい、ぐいぐいだよ。ぐいぐい。しかも、セレブ風のサングラスをつけ、だから、
つけてて、なんでそのやつをしな、ぐいぐいしな定めしたって。
いや、やっぱ
すごい気になる。
なんかやっぱりさ、あの、家に飾ったりするの、多分さ、
飾るんですか？
いやいやいや、グラスの中にさ、よくさ、ビー玉とか飾ってる人とかもいるじゃない。
ああ、いるね、うん。なんか、こう、インテリアとして。
うん。
ああ
。
全然興味なさそう。
ないでしょ？ないんだわ。
全然興味ない。ああ、とか言って。
うん、いやいや。お前はほんと、この、地平線、この野郎。地平線何やってんだ、ほんとに、この野郎。うん、もう地平線。ほら、地平線。
地平線ね。
地平線。リクエスト行っていいかい？
あ、リクエスト行きます。
はい。リクエストは、レベッカで、ラブパッションをお願いします。
レベッカでラブパッション聞いていただいております。
なんかエミがレベッカ好きで、
はい、大好き。
あ、何がいいの。
あのね、私はねやっぱりムーンかな。
ムーンかい。
カラオケで歌うとしたらムーン、いつも歌ってて、うん、あとレベッカのそのビデオ、うん、擦り切れるまでも大好きで見てた記憶があります。19歳の時、いやブーン、ビデオね、うん、今ではもうビデオ持ってる人いないかもしれないけど、すっごい見てました。ノッコが大好きで。
貴様のノッコ。
貴様のノッコじゃなくて。な
同級生、あの今野正樹って言うんだけど、前だけど
反対から読んだんだ。
なんかあのレベッカのなったっけ、うん、結構代表的な曲の。
あ、フレンズ、
ね、あれも、うんうん、まあ、みんなあれ分かっててね、やっぱり、うん、ムーンがいいよね、またね、
うんうんうん、レンズも好きだね。
そうね、って言って、もうこの間にスーさんがなんか調べてくれて、
あ、じゃあスーパーボールの期限、どこでっていうの、うん、アメリカで発祥らしくて。
やっぱりアメリカ
か。はい、科学者の、ノーマン・スティンレイという人が、なんかおもちゃとして一応ちゃんと開発して、うん、なんかおもちゃメーカーに持ってって爆発的に売れたっていうのが最初らしいです
。じゃあその人は大富豪、うん、
まあ、大富豪にはなってないんじゃないですかね、
う
ん、
いえいえそれだけだったらただ調べただけです。なんかそれはなんかさ、なんかどう最初はなんかそういうな、何をあれだったのかさ。
あ、
最初はもう本当におもちゃのメーカーからなんか面白いものを作ってくれっていうので、うん、まあ、簡単に作ったっておかしいですけど、あの素材をなんか組み合わせてただ作った1964年の話なので、
まあ、だったらフリスビーでいいや。フリスビーでいいかな。したらゲイラーカイトとかそっち側でいいかな。
ゲイラーカイト、
あ、知ってる、
ね、ね、
あ、
タコのやつね、
タコ
ありましたね、
うんうん、ね、そんな感じでね、
はい、
まあ、レベッカのラブパッション、
はい、聞いていただきました。
ね、のぞくさん、いつもありがとうね。
はい、
はい、
というわけで次の来週のショーヘッ
ド、次のメッセージはいいのかいしたら今日は。
あ、今日はこんなもんで、はい、ちょっと長く喋ってるので、
ね、
はい、まだありますから、はい、はい、来週の昭和平成の忘れ物、テーマいきたいと思います、
はい、
初任給ということで。
初任給、初月給、
初月給、
初任給、初ボーナス、初任給、2つ、うん、どっちか、
まあまあどっちでもいいと思います。
いい、ね、
はい、まあ、
初任給忘れてるかもしれないし、どっちかでもいいんだよね。
はい、だからアルバイトで初めてもらったやつでも
でもいいしね。
いいと思いますね。
うん、
はい、最初何使いましたかとか。
エミは何かある。
いや私ね、
うん、最初、うん、
全部自分で使ってたことしかないですね。
、うん、
いやいやいいんですよ。
いやだってまだ若いもの。
最初の給料は俺親にねプレゼントとかっていうそういう話、うん、聞くけど、なんか全部自分
に。いやでもそれはね、まだ若い時ってそんなにもらえないからさ。
そうそうそうそ
う。うん、スーさんは何、ね、ポテチかい。
僕でも最初のアルバイトの時は、
うん、吉野
家、そうじゃなくてもう、うん、新聞配達やってたんですね。
あ、何それは何、学生の時。
学生の時に、
中学校、
中学校の時ですね。
おいおいおいおい。
中学校の時に冬にギターを買いたくて、
う
ん、でギター買いました、それで、
で
買ってくれなかったんで、もう自分でバイトするしかないと思って。
ギターだよ。
はい、友達の家が、うん、あの新聞屋さんで、頼み込んでやらせてくださいっつって。
アリスでも歌ったんだね。ちょっと古い、古い。俺たちの時代か。松山千春とかアリスとかギターでね。うん。え、何どうね。
やってた
ね。みんななんかね、うん、すごいんだ、みんな
ちゃんと。周りもなんか買ってたりしたんで、あ、欲しい。
あ、周りも？
周り。
周りね。
周り。
びっくりして、周りもも買ってたって。
周りも買ってたので、欲しいな。
あ、そう。
一緒にやりたいなとか。
今でも覚えてる、そのギターもないの？
今もない、あ、あります、あります。実家にあります。
でもスーさんギター弾けんのかい？
クラシックギター？
あ、いや、エレキギターでしたね。
あ、じゃあ、ディープパープルとかそういう。
あの、そこまですごいね。
ベンチャーズ。寺内武史。
時代がちょっと違いますね。
そう、
はい、そういうのありましたね。
あ、そう。
は
あ、うん。
まあまあまあまあ。
すごいじゃん。
それ生活感でいつもみんな、ジェッジェッジェッジェッジェッジェッジェッで、それでいつもそこで終わるのよ。
僕も、僕練習してる時に、あの、うちの妹に、なんで同じとこしか練習しないのってよく言われました。
そのフレーズがやりたいんです
よ。先生今度さ、そのエレキ持ってきてさ、一曲ちょっとやってよ。
今は弾けないですよ。
あ、そうか。お腹が邪魔して。
まあ、弾けないと思います。
なるほどね。
というわけで、
はいはい、
来週の昭和平成の忘れ物、テーマ、初任給ということで。
初任給。
はい。
うん、 ね、
はい、皆様からのメッセージリクエストお待ちしておりますので、ま
あ、初ボーナスもいいのか
な、はい、いいと思います、はい、そうですね、おいくらとかも教えてくれたら面白いかもし
れない
、ね、
もうみんな多分忘れてると思うぜ、
はい、でも何か買ったとか、
うん、買ったとかね、まあ初月給ね、まあ、じゃねえけど、まあ、なんかいいけど、うん、なんかね初任給ね、
はい、
うんうん、そうなんだよな、うんうん、
せっかくなので教えていただければと思います、はいはいはい、よろしくお願いいたします。はい、ではここで一つ、お知らせを挟みたいと思います。丸川加藤商店全店で行いますけれども、5月16日月曜日から19日までの3日間ですね、丸川全店で 20% 割引、
おーすごい、
題して客張り物価安というのを行います。
おーすごい、ありがたいですよこれは。
はい、
なんだろうね、最近さ、値上がりばっかりするでしょ。
そう、値上がりすごい。玉ねぎすごい高くてびっくりした。
うん、なんかあれなんか、不作、なんだっけ、うん、なんか、
じゃがいもも不作。
不作だったんでしょ。
あと、輸入も。大根もめっちゃ高っ、
ね。俺なんでもさ、うん、
はい、
今回のウクライナのあるせいにしてさ、
うん、
便乗で値上げしてんじゃないかなとか思うんだけど、
私もそう思います。
本当にな、もう温めちゃうから、今度エミちょっと昔を思い出して万引きしに行くかな、ぐいぐいなんかこの年でまさか二人でさカップルで行ってさ万引きするとは思わないだろ向こうも。
うん、昔思い出してはやめてください。昔やってましたってことなので、
うん、そういう人もいたなと。
木村商店とか神谷さん、
それで潰れる 店を商店もあったんだから。
来週ですね、うん、16日5月16日月曜日から19日の3日間、
はい、ね、
すごい、
お会計から 20% 割引しますよと。
マジっすか、
はい、
ディナー
のみです、
ね、うん、
はい、ランチはやってませんので、うん、お気をつけください、うん、ディナーのみとなりますので、
う
ん、はい、ぜひともこの3日間来ていただければなと。
他のとは併用できないから、
そうですね、サービス券とかはちょっと
丸か、ご有権とまたちょっと別でやってほしいね、
はい、うん、はい、
うん、
それ合わせると 50% だから
おかしな話になるんで。
そう
だよね。
まあね、はい、それはそれでやってほしい、
他県併用不可なので、うん、はい、だけどサービス併用不可なので、うん、はい、ディナーのみ、
申し訳ないけどさ、
はい、ディナーのみになります、
うん、他のなんかマックのあるとも一緒ダメだね、なんかあれ、そういうね、割引のね、それも持ってきてさ、一緒にってなんか、
使いませんからね、それは。というわけで、まあ、5月16日から19日までの3日間ですね。
はい、
ぜひとも、丸川加藤商店に来ていただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、またもう一つ、一条丸富士からお知らせで、
はい、
土曜日ですけれども、ランチ営業ではなくて13時からディナー営業しますということで、ちょっとランチ営業ではなくなりますよと、ランチは月から金までと、土曜日もやってたんですけど、土曜日はちょっと早めから飲んだり食べたりできるように、まあ定食なども一応用意してるんですけども、13時から、ディナー営業という形になりますので、
これ昼から飲みたい人はいいですね、はい、
今までなんか12時から普通にあれなんでしょう、ランチの、
はい、
普通の営業もしてたんでしょ。そう
です、11時半から、3時までランチ営業だったんですけれども、それを13時からディナー営業にしますよという形になりますので、
この前さ、なんかほら横ちゃんからさ、はい、チーフが心配だと、店長ね、
うん、
お客さんからも、うん、もうなんかちょっとね、うん、チーフねって、うん、2ヶ月前からちょっと、うん、物忘れとかも激しいし、うん、やばいんじゃないって、
うん、
そう言って俺言われたからさ、
うん、
昨日おとつ
い、
店に俺丸富士なんて行くことないんだけど、あの海には、
うん、はい、
行って、
うん、
いやチーフ今日はお願いがあるんだと、
うん、
土日ね、土曜日ね、うん、3時とか4時、今昼から12時からやってるから、
うん、
3時とか4時ぐらいでもいいから、
うん、
2人いるからそのうち1人休んで土日休みにね、うん、
あ
しなってるして、1人だったらば3時4時からでもいいよねって言って、うん、チームありがとうございますってさ、ありがとうございます、そんな感じで、
うんうん、
そういったそういう感じで一旦決まったのさ、
はい、
ね、で横ちゃんパッと来て、はい、まあ、そういう話になったから、うん、あそうって、うん、じゃああれだねって、ね、楽だね、その昼の、ね、
うん、
ランチ営業なくなって、
うん、
だったらほらってお惣菜とかのこういうのを売って、
うんうん、
1時から、
うん、
ディナー営業すればいいよねっつって、
うん、
いやさっき俺たち3時か4時で決まってたのに、しかも一番心配してたくせに1時からって1時間しか変わんねえじゃねえかって、なんか営業時間が。 チーフも、ああ、そう、じゃあ、それで、もういいや、勝手に決めといて、あんたたちでっていう。ということで、そういう流れさ。
俺は、3
時ぐらいからでもいいんじゃないの、うんうんうん、?3 時、4時でも。
僕もだから、
時短営業。
そう、ランチタイムになるから13時から、15時からか、うん、なんかかなと思ったら、もう13時からやるんだ。
まあ、その、うん、でも、なんちゅうのかな、あの、料理とかそういう、うん、昼のランチじゃなくて、ただ、お酒のつまみぐらいだったらば、うんはい、要は、うんうん夜のメニューと一緒だったらば、うん、そんな苦にならないんだって、うんうん、
あ、なるほど、
あ、なるほどね、
とは言ってたけどさ、うん、あ、そうってね、なんだそれって、
まあまあまあ
まあ、まあ、いいか、まあそういうことで、はい、まあでも1時から普通に、まあ、飲めるし、はい、食べれるし、
はい、
うん、昼飲みしてね、
そうですね、うん、あの昼から明るいうちから飲みたいっていう方は、うん、丸富士に行っていただければ、
うん、
はい、
贅沢だよね、なんかね、昼から飲めるのね、
うんうん、はい、ぜひとも来ていただければと思います、うん、はい、ではここで一曲挟みたいと思います。
はい
はい、
はい、いきます。チェッカルズ、オーポップスター
。チェッカルズって
チャッカルズでもいいし。
はい、チェッカーズでオーポップスター聞いていただいております。はい、
大丈夫、
懐かしいね、オーポップスター、
懐かしい、
うん、ね、高校時代、
確かにチェッカーズって言ってましたね、
うん、いやそれはあのノリさん、トンネルズのノリさんが、うん、いや、やっぱり高校時代って俺たちね、はい、横浜銀杯とかチェッカーズとかさ
あ、うん、あ、でもそこは一緒になるんですね、
ま、銀杯は中学生、
中学生からだね、うん、ストレイキャッツとかブラックキャッツとか、
あ、ストレイキャッツ懐かしい、
それちょっと割ってから、うん、その高2ぐらいからチェッカーズが、
あ、
なるほど、
みんなチェッカーズの髪型とか、
あ、
あのチェックの
フミヤのな、
うん、似合わねえくせにやるやつがいいんだわ、お前
こ、
うん、
してた人いた、うん、
ちょっとまだお前リーゼント、リーゼントのくせに後ろだけなんかね、あの伸ばなんかそれだけやってるやつとか、
なるほど、
うん、
片っぽね、
片っぽな、うん、似合わねえんだわ、工業生
はい、というわけで、うん、チェッカーズオーポップスター聞いていただきました、うん、はいはい、ではここから社長にお話ししていただこうと思います、
うん、ね、今日はねちょっとやっぱりなんかつくづく年を取ったのかななんてちょっとその辺を最近ちょっと思ったぐらいにして、まあ取ってんだけどな、うん、先日ねパフィーって知ってる、はい、覚えてる、
知ってる、はいはいはい、2人組、
そうそうそうそう、うんうん、なんかその特集やってたわけ、
はい、
うん、それ見て、あ、懐かしいなと思ってて、うん、あ、こんなに可愛かったし、なんかぶっ飛んでたなと、
う
ん、うん、
そうかもしれない、
もう何十年前、25年ぐらい前かい、うん、うんうん、でやっぱりね、当時のアルバイトの子、うん、やっぱりそういう格好したい、ああいう髪が、うん、まだ学生の子とか、うん、 田舎から出てきてさ、なんかさ、うん、それこそシャカリキヤっていうところにいた時のね、佐藤由香っていたんだわ、あの秋田から、あの札幌に来てて、うん、たまになまるんだわ、ユガ、なんかお前濁音ついてるぞってユガって、うん、ユガで、うん、ユガですか、いやいやだから濁音ついてるってっていう、うん、ね、なのでね、やっぱりね、すごく可愛い子の仕事も一生懸命やってて、あの素朴な感じのね、やっぱりさ秋田から出てきて、だけど、なんちゅうかな、急に、なんか、あのパフィーみたいな、髪もなんかあのソバージュみたいな、なんかね、髪も茶色くしてきて、それ見て、いや、なんちゅうかな、俺はねやっぱりね、まあ部長だったんだけど、ゆかね、よって、ゆかちょっと来いって言って、非常階段に呼んで、
非常階段、
非常階段に呼んで、店のね、いや、ゆかなって、なんとも言えないけども、やはり、申し訳ないけど、お客さん商売してて、清潔感な感じで、いや、ね、やりたいんだと。それで、ゆかは、やはり、その家って、もう泣きながら抵抗するわけさ。
頑張ってパフィー見た
くしたのに。パフィー見たくしたのに、その、しかも、別にさ、店だけじゃないじゃない、学生だしやっぱりおしゃれもしたいし、やっぱりその遊びもあるだろうしさ、学校もそうだし、なんかね、だけどね、なんかやっぱりね、俺その時はね、その茶髪とかピアスとか、そういうのはね、ネックスとかそういうのね、その男女問わず、そういうのはね、俺は禁止だったのさ。
国家東京らしいわ、後半の家東京、私も怒られてたもん、いつも
同級生だろお前
怒られてたから、
ね、でそれで、でも要は最終的には納得してもらって、次の出勤からはちゃんとやってきたのさ、結局バイトでね、バイトなんだよ、社員じゃないんだよ、
あら、
なんちゅうのかな、だけど、まあ、結局最終的にはその子社員になったのさ。
あら、そのおかげで、
いや、そのおかげじゃないんだけど、そっから団中になって、団中と中華のお店になって、して彼女は東京の方行って、まあ、何年かやってて、まあ、結婚してね、あなったんだけど、なんちゅうのかな、今、俺、アルバイトのこととかいるでしょ、別に、一気に、全然似合わないけど、茶髪で来たとしても、女の子とかでも、男も、全然、一瞬、おっと思うけども、本当は、まあ似合わねえぞって言いたいんだけど、一生懸命しておしゃれして来てるから、って、いいねって言って、
その辺は寛容になったってこと？
いいんじゃないって、俺思うようになったのさ、最近ね。だから、あんまり言わない、その辺は。それなんでかなーとか思ってて、それがね。例えばさ、いや、違うのさ、その代わりどっかで、いや、昔、二十何年前ほど、お客さんも、あんまり抵抗ないでしょ、そういう子たちがずっとさ、そっからさ。
そうだね。外見とかにこだわらなくなってきたよね、世の中的にも。
そう、そう。だから俺も、ちゃんとやってればいいんじゃないか。いや、前だって、その、ゆかとかその辺だってすごくやってたんだよ、やってたけども、やはりなんかちょっと俺的にはもしお客さんが不快な思いするの嫌だなとか思ってね、そういう俺は普通にひげ生やしてやってたんだけどね、なんかね、なんかね、こういう感じで、いや俺はやっぱりさ、エミナ、俺らってさ、例えばまあ、知ってる、昔から知ってるからだけど、やっぱり突っ張ってたのさ、リーゼントとかパンチパーマとかね、
そのじゃあね、
なんかいろんな服とかな、着たり、みんなな、友達とか、でもそういうやつらっていうのはさ、やはりさ、
あ、筋が通ってた、
あと危険が危ないのさ、常にさ、普通の学生と違うからさ、やっぱり目と目合った、ちょっとあれだで、やっぱりそういう突っ張った格好してるやつらっていうのは、どっかで、なんか、要は突っ張ってるから、常に、やっぱりそういうのを覚悟して突っ張ってるし、そうじゃなくて、そういう覚悟もないんだって、喧嘩のもしない、できないんであれば、普通の学生のようにやっとけばいいや。だけど、それをいざやってるっていうことは、その覚悟もあるし、して、なんだ、人より目立ったことをやってるっていうのは、それだけのことをやってないと、ガサく、 しょぼく見られるのさ。
なるほどね。
うん、だから俺はスタッフも、うん、いや、うん、そう言ってね、すごく茶髪とかなんか やってんならやっぱりもの、うん、普通今まで以上に普通の人たち以上に やってくれなきゃ困るよっていうのがあって、
目立つ、
そう、目立つならば、うんうん、目立つならばやはり、うんうんうん、目立っただけやっぱり仕事もそのぐらいやってくれよと、うん、目立ってくれよと、
うん、
あの丁寧にとか笑顔とか丁寧さとか、
うん、なるほどね、
思ったんだけど、じゃあ今の子たちがそうやって なってるから、うん、そこまで要求するかって言ったら俺はしないのさ、
うん、
うん、前はそこまで要求だったらやれよそこまでと、うん、俺もやっぱりさ、うん、21、2歳で入った時なんか30歳ぐらい見られてたのさずっと、
うんうん、
30歳くらいになってからようやくなんかあの、うん、俺の容姿と雰囲気がなんか合ってきちゃって、うんうんうん、あれなんだけど、うんうん、でもやっぱり俺自身も、
うん、
そうやってやってる以上は、うん、一生懸命あのなんか合わせて、
うん、
合わせる時間ちゃんと
なんか責任持ってたっていうか、うん、自分に、ね、
丁寧に、うん、お客さんに丁寧に、うん、例えばそういう格好して、うん、お客さんにさ、うん、何をこの野郎なんて言ってたらさ、
うん、
そうでなくともやっぱり 俺見るとお客さんってちょっとやっぱりね、
うん、
違和感っていうかやっぱりね、
うん、
話しかけにくいのさ、
近寄りがたいね、
そうそうそうそうそう、うん、うんうん、だけどもそこで一生懸命やると、うん、逆にそのギャップでお客さんはすごく
好感度が
ファンになってくれるわけよ、
ね、
うん、だからそういうのもあって、うん、やるんならばそこまでやるならそこまでやってくれっていうのがずっとあったんだけど、うん、ここ最近はね、
うん、
逆に俺はおいいねいいねってなんか、
うん、すごい
なんか今しかできないんじゃない、もしくはおしゃれだねって、
うんうんうん、
似合わないけども、
うん、
似合わないけどもおしゃれだねって思うようになったっていうのはこれは何だろう、俺が器が大きくなったとかじゃなくて、うん、単純に年を取ったんだなと、
あ、そういうこと、ね、
そういう風に見えるっていう、その19、20歳の子たちが、う
ん、柔軟な考えになったってこと、
うん、多分まだ床とかってまだ10歳も離れてないのさ、うんうん、7、8歳ぐらいしか、10歳、うんうん、うん、でも今の子と、うん、もう自分その子たちよりも俺親よりも上なのさ、
あ、
うん、
なるほどね、
して、うん、してさっき言ったように、うん、今の普通のお客さんたちってそんな風にあんまり見えないよね、うん、やっぱりね、うん、そのもっと、うんうん、いやめっちゃ爪が、うん、すごいとかさ、
うん、
化粧もすんごいどぎつかったりとか、
うん、
もうタトゥー入れずにグイグイ見せてとかだったら、うん、干潮するけどね
干潮なんだ、
うん、だけどそうじゃないから、
うんうん、
して今学校によっちゃ行ってらっしゃい、なんちゅうかな、うん、実習っていうかそういう、うん、例えばこの辺って専門学校がモデルさんをやったりとかするときとかあるの、
うん、
な髪型とかそうやってやったりとか、
うん、
だからそれは仕方ないのさ、
うん
うん、だから俺ねなんかね最近あそうかとなんか自分自身が、うん、あーってそうやって思ったときに、
うん、
そのパフィー見て、
うん、
ゆかを思い出して
あー
いやーゆかに悪いことしたなーと、せっかく多分お金もね自分でたくさんお金もかけてね、せっかくおしゃれしてきて、お客さんとかみんなに見てもらおうと思ったのに、一撃で俺に撃沈されちゃってね。なんなのよ、親でもない、教師でもない、しかも高校生でもないのに、大学生だから自由でしょ。
うん、そうだよね。うん、
いやーって、そのたんびに、その、今でもそう、その女の子たちとか見て、その男の子でもそういうファッションとかそういうの見て、はぁって、うん。床にも今だにその床あそれ見るために床には申し訳ないことしたなってそうやって思う。うん。
本
当。うん。
床さんに ね、まあ、今の言葉届けたいね。
そうだね。今会えればね、あれだけど今どこにいるかよくわかんないからさ。うん。まあ、うん、まあそういうことで俺が年を取ったんだなっていうこととやっぱりね床に申し訳ないな、もし床もし万が一聞いてたら
あのー、
ごめんちゃいっていう感じかなと。そんな感じ。はい、
はい、ではエンディングいきたいと思います、本日流した曲紹介していきたいと思います、まず、エミさんからリクエストありました、久保田俊信の、ラララララブソング、それからのぞくさんからリクエストありました、レベッカのラブパッション、それからチェッカーズのオーポップスターをかけしました。来週の放送ですけれども、5月21日土曜日となっております。来週の昭和平成の忘れ物のテーマは、初任給だ ということで、皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。ま
あ、もしくは初月給でもいいの、ああボーナスでもいいのか、
初ボーナスでも全然いいです、
ね、はい、どっちかで覚えてる方でいいかな。
あ、そうですね初めての初めてのアルバイトの
アルバイトのあれでもいいしね、
給料でもいいです、はい、
ね、
はい、はい、皆様からのリクエスト、メッセージお持ちしております、はい、よろしくお願いいたします。
あと一つ報告が、はい、報告違うね、どうぞ、エミ、
ですね、
はい、
6月の
6月の
から2345と来月ですね、うちの息子が、
はいはい、はい、さっきの、
はい、
はい、
親子をして遺産相続、遺産のも
ジャズミュージシャンをやっております松原慎之介がですね、
はい、
東京からミュージシャン、ベーシストとドラマを連れてライブをしに来ますので、ぜひ興味のある方はぜひお越しください。
6月の2日木曜日から5日、はい、日曜日までね、はい、どこでやるの？
ね、2日3日はジャムジッカ北四条西28丁目のワイズビル B1、
北四条、
はい、北四条西28丁目、
あ、前行ったとこ俺、
いや、そこじゃないんですけど、うん、まあ、違う、ジャムジカというお店でですね、
ジャムジカ、
はい、うん、6月の2日と3日ですね、
はいはいはい、
2days にわたって、うん、札幌で活躍している若干27歳の佐々木莉子ちゃん、アルトサックスを交えまして、 うちの息子と、カルテットでですね、うん、やります、
うんうん、
それとあと3日はですね、金沢ひいろちゃんっていうトランペットの、うん、これもまた女の子ですね、うん、若い子頑張ってますね、
あ、
その子とですね、うちのしんのすけと同級生の酒井聡太くんというドラムとですね、うん、交えまして、
それどこでやるの？
それもジャムジカ、ジャムジカお店でやりまして、
あ、兄さんね、
兄さん、うん、で4日はですね、北24条のレイジーバード、まあ加藤社長も来てくれましたけれども、24条のお店のレイジーバードというジャズクラブでですね、うん、これは札幌のミュージシャン本山くん、うん、ピアノと、うちの息子と、ベースの富樫誠くんとトリオでですね行いますので、はいはい、興味のある方はぜひ。あと5日はですね、うん、ジャズ喫茶南三条の西24丁目裏参道のちょっとね、うん、丸山の、
はいはい、
グルービーというコアなジャズ喫茶があるんですけれども、うん、そこでですね、富樫誠とうちの新之助のアルトサックスのデュオでやりますので、うん、ぜひ、ね、興味のある方来てください、うん、
あのジャズのね、
はい、
興味ある人はね、
はい、うん、もう渾身婚礼を込めてですね、うん、吹いて吹いて吹きまくるので、
うん、だけどあれじゃないかな、もう知ってる人、うん、その興味ある人はひょっとしてね、そのもう情報分かったかもしれない、
ま
あ、ね、うん、
はい、
スーさん興味あるでしょ、
興味ありますよ、
うん、
あ、本当ですか、はいはいはい、
ベーシストだから、
ああベースじゃないです
ギターギターってさっき言ってた
ベンチャーズって言われてるから一人ベンチャーズ
ぜひともですね、ジャズに興味のある方はは
い、よろしくお願いします、はい、
スーさんあるから
連絡していただければと思います、はい、はい、というわけで、ね、あ、エミさんありがとうございました、本当に
エミありがとう、ありがとう、どう今日エミ出てみて、
はい、なんかすごい、なんか楽しかったです、あ、
でしょ、うん、なんか富山君に一言を、
富山くん羨ましい？
もうドンファン。はい、今日はドンファンエミがお伝えしました。
やだ、ちょっと世間の人に対して私のイメージが下がる。
なんかあったらね。この音源が証拠になってますから。
やだ、ちょっと。
まあということで、
というわけで、
今日エミありがとうね。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
これからだね、チクン来てね。これからだね。
あ、今日の飲まれるんですね。
おうちくんが6時から。
プチ飲み会ね。
はい。
はい、よろしくお願いします。
はい。はい。ではありがとうございます。また来てください。は
い。いいんですか？
はい。よろしくお願いします。
来ちゃいますよ。来ちゃいますよ。
もういいです。またね、あの、はい、富山とか来てね、
あ、そうですね、
やろうよ、
はい、
う
ん、ね、まあ、ね、皆さん、ね、うん、出ていただければなと思います、
ありがとうございます、
はい、よろしくお願いいたします、はい、あ、ではまた皆さん来週聞いてください、はい、ありがとうございました、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
同じ背広初めて買って、同じ形の